北村の聞いて得するいい話。この番組は人、心、コミュニケーション石工房北村の提供でお送りします。
月2回お届けしています北村の聞いて得するいい話。お話は石工房北村の北村博之さんです。そしてお相手は高知放送石田佳代です。北村さん、今日もよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
北村の聞いて得するいい話、タイトルの得するは損得の得ではなく道徳の得です。内容は前半で得する話を北村さんにしていただきまして、後半はお墓についての質問コーナー、教えて北村さんです。では北村さん、今日も前半の得する話をお願いします。
はい、ご飯にね、味噌汁は朝食に欠かせないものでしたが、
はい、
最近ではね、そうでもないようなんですよね。かやさんはどんな朝食されますか？和食ですか？
外だと和食、うちだと洋食という感じでしょうかね。
まあ今のね、体型を考えてあんまり食べないようにされてるんじゃないですかね。
抜きという時も多いですね。
あ、そうですか。朝食もね、結構パン等が増えてきて、その昼食夕食もね、イタリアンとか中華とかでね、和食ばかりではなくなってきましたよね。
はい、総務省の家計調査では、日本人一人が1年間に購入する味噌の量というのは30年前に比べるとおよそ4割も減ってるそうですね。
そうですか。かつてはね、それぞれの家庭で味噌を作っておりましたね。
はい、
それぞれ味が違っていましたから、自分の家の味噌がね、一番おいしいと自画自賛を意味する手前味噌という言葉が生まれたんですよね。
はい、
それから味噌のつく言葉がいろいろありますよね。
そうですね。
味噌が腐る、これはまあ調子外れの舞台ぶりを荒けっていうことなんですよね。
はい、
それと味噌もクソも一緒これは何もかも区別がないということなんですね。
はい、
それと味噌をあげる、まあこれは自慢するいうことなんですけどね。うん、そして味噌をつける、まあこれは面目を失うということなんですが、この全て味噌を大事にしての言葉なんですよね。
はい、
家単位に言い伝えられて家族を養う大切な食事だったことがよくわかりますね。
はい、ご存知の通り味噌の原料は大豆ですね。これを蒸したり煮たりしたところに塩と麹を加えて発酵させるんですよね。
はい、最もよく使われるのは米麹でね。
はい、
北海道から西日本まで味噌の8割は、米味噌なんですよね。
うん、
瀬戸内海から九州では麦麹を使って麦味噌、八丁味噌で有名な豆味噌はね、東海地方の名産品なんですよね。
はい、
徳川家では江戸に幕府を開いた後も三河から豆味噌を取り寄せていってたそうですね。うん、
はい、
さらに徳川家の家臣が全国に散らばっていくところで豆味噌の味は全国に広まっていきましたね。
うん、ふるさとの味が忘れられなかったのでしょうが、三河の経済の活性化にも役立ったでしょうね。
そうですね。
知略に長けた家康公、それくらいのことひょっとしたら考えていたかもしれませんね。
うん、自家醸造とは別にね、工業的に生産されるのは江戸時代になってかららしいですね。江戸の下屋敷に工場を設けて、仙台からね、原料を取り寄せて味噌を作って、伊達藩の製造方式は有名なんですよね。戦国時代以来、味噌は漂流であり優秀な保存食なんでしたね。
はい、
徳川幕府の創世期のことであって、大勢の家来を率いる、伊達政宗はいざという時の備えという考えもあったかもしれませんね。
うん、
味噌をね、漂流にするには栄養学的にはね、理にもかまっているようですね。何しろ大豆は畑の肉と言われるほどなんですよね。
はい、朝食はご飯に味噌汁、漬物といったらこうちょっと質素な食事に思われるかもしれませんが、とんでもないですね。味噌汁を飲むのは肉の汁を飲んでるのと同じとおっしゃる食の専門家もいらっしゃるくらい、一日のスタートにはもってこいのふさわしい幸せのスープなんですよね。はい、
そうですよね。皆さんはね、味噌汁の具は何がお好きでしょうかね。
はい、
まあ朝のテレビ番組で、あるキャスターがね、 味噌汁の具はじゃがいもと玉ねぎだよと、話しておりましたが、
はい、
味噌の製造業者によると豆腐とわかめが不動の人気だそうらしいですね。
あ、わかりますね
あのじゃがいもと玉ねぎ、ちょっと甘さが出たあの味は忘れられませんね、
はい、
ある作家がかみさんの留守中、その無性にね味噌汁が飲みたくなって、わかめとみょうがの味噌汁をこしらえて、昼食を済ました、ところこれらがねまた新しい発見で、病みつきになっておられましたが、要は味噌汁なら何でも OK かも分かりませんね。
まあそうですね、みょうが、も入れたら美味しいですしね。
そうですか。
あとこう味噌との相性っていろんな食材いいんでしょうね。
はい、
調べてみましたら、国内の味噌消費量、国内の味噌消費量は減っているものの、輸出量は伸びているそうなんですね。最大の輸出先がアメリカ、
はい、
味噌スープとして人気が出ているそうですよ。
はい、あのアメリカの人にもね、あの幸せな味が分かってきたのかなと、なんていうのは、日本人の手前味噌でしょうかね。あの中国発祥の味噌が日本に入ってきたのは奈良時代、食べ物につけたりかけたりして食べるもんでしたよね、
はい、
味噌汁が誕生したのは鎌倉時代でね、寺の小坊主が味噌を湿気し吸って水を入れたら美味しかったのが始まりだったという言い伝えがあるそうですね。
そうなんですね、はい、まあ、この味噌の味、改めてちょっと日本人はこうね、感じていただければなと思いますね、
はい、
私は味噌汁じゃなくてもうきゅうりにつけるだけでも美味しいんですけどねでは変わりまして質問コーナーなんですが、
はい、
実は今回質問コーナー分というのお便りがなかったので、北村さんに特別、ご先祖を思うというのはどういうことかお話をしていただきたいと思います。
ちょっとお盆の時期が過ぎましたけどね、あの人間にとって最も友ということはね、どういうことなんでしょうかね。これはね、高い年収なんでしょうかね、あの立派な家や高級なものなどに囲まれた生活でしょうかね。あの地位と名誉があってたくさんの人たちが、あなたに貸し付かっている状況でしょうか。お釈迦様は、しかしこうおっしゃられておりますよ。あなたの心の中に親の存在を持つことが最も富む、最も素晴らしいことであると、
はい、
まあ、ご両親が、健在であればね、それは本当にありがたいことなんですよね、ただ常にこの世を去っているんだとしても富むことはできますね。お釈迦様は心の中に親がいることを大切だと、悟られているんですね、
はい、
お盆というのはご先祖さんが帰ってくる行事ですよね。これはとてもありがたいと思います、
はい、
もしすでにねご両親が、他界したのであれば、お盆の時に、ご仏壇にね線香の一本も立てて、お水やお花をあげて、よくお帰りいただきましたと声をかけてほしいと思いますね、
はい、
同時におじいちゃんおばあちゃん、亡くなったご先祖様に感謝の思いを込めて手を合わせるのですね、
はい、
仏壇がないのであればとにかく朝一番のきれいな水をあげて手を合わせるだけでもいいんですよ、
うん、
これでねご先祖様を迎える立派な行事になります、
はい、
大切なのはね心の中に親を迎えることなんですよ。お帰りなさいと手を合わせたら親の命と私たちの命が通います。これがお釈迦様の言う最も富む状態なんですよね。亡くなった人、帰らぬ人になったと表現しますよね、
はい、
そしてお盆にはちゃんと帰ってき、てくださる、旅立った母親父親ご先祖様を迎えることができる、亡くなった両親に会えるお盆がね、私は実はいつも楽しみなんですよ。
わかります。なんかこうちょっとお線香あげて手を合わすと落ち着く感じがしますよね。
そうですね、
きっと帰ってきてくれてるんでしょうね、
はい、あの私たちの心の中にね全てのご先祖様がおられるということは本当に素晴らしいことだと思いますね、どうか皆さんもね心の中に親の存在を持ってください。あなたがいつもね意識しておれば、お父さんお母さんはきっとあなたの人生を優しく見守ってくれるはずですね、
はい、ね、あのお盆時期反対にお仕事で忙しくて、実家へ帰られなかったという方いらっしゃったら、これからねもしお帰りになった時に、同じようにしてもそれでもやっぱり心は通じ合いますよね。
そうですね、時期は違ってもね、
はい、
いつも心の中にそういう状態をしていただきたいと思いますね、
はい、 今日はちょっと違った角度でお話をしていただきましたが、はい、ご先祖を思うということでね、はい、皆さんもぜひ大切にしていただきたいと思います。番組ではお墓についての質問を募集しております。おはがきの方は郵便番号 780-8550 RKC ラジオ北村の聞いて得するいい話係まで、ファックスの方は 088-825-4249 番、メールの方はパソコンもしくは携帯電話から高知放送のホームページ朝どれワイドの書き込みフォームからお願いします。お話は石工房北村の北村博之さんでした。北村さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
北村は見つめています。北村でしかできないこと、いいものをしっかり作ってお届けしたい。卸団地南、墓石のことなら人、心、コミュニケーション、石工房北村へ。
北村の聞いて得するいい話。この番組は人、心、コミュニケーション、石工房北村の提供でお送りしました。